自由からの系譜シリーズにおいて、海を渡った日本人と題して、TWICE の始まりを取り上げました。日本人が最初に K-POP 界でアーティストとして成功した事例として有名なのが TWICE であるわけなんですが、それ以前にも実は日本人は K-POP アイドルとして挑戦をしています。そこには日本人プロデューサーの挑戦があったことはご存知でしょうか？彼の名は相馬和彦。70年代から80年代にかけて日本で社会現象を起こし、内需で満足しきっていた当時の芸能界の中で、アメリカ進出にこだわった彼の挑戦は、時代を超えて、韓国の地で若いプロデューサーを世界に駆り立てました。今日は、相馬和彦が育てたピンクレディーの物語から始まります。こんにちは、ノンシュタインの大野のぞみです。K-POP、波動への系譜。相馬和彦とは、石田歩みや西城秀樹、浅田美代子を育成し、プロデュースしてきた日本芸能界のレジェンド的プロデューサーです。彼はアメリカで勝負できるアイドルにこだわっていました。当時の芸能界においては、女性はつつましく、可愛らしく歌い、可愛らしく踊るという時代でした。そんな時代において相馬和彦が探していたアイドル像は、背が高くて歌って踊れるアイドル。そんな彼の夢を叶えてくれるかもしれない理想のプロポーションと実力を兼ね備えた二人組が、1976年、突如相馬和彦の目の前に現れます。その二人と出会った番組の名前はスター誕生。みーちゃんけいちゃんと呼ばれることになるフォークデュオは、静岡市立広末中学校の同級生でした。ヤマハ主催のオーディションに2人で合格し、キャンディーズのようなイメージに合わせ、クッキーという名前で結成されました。ヤマハボーカルスクールに通い、全国のオーディションにも参加し、グランプリにもなっていましたが、具体的なデビューの話はもらえず、くすぶっていました。スター誕生をきっかけにビクターと契約したみーちゃんけいちゃんの方向性に対し、上層部はフォークデュオとしてのデビューを予定していました。しかしディレクターの飯田久彦という人がいるんですが、この人はですね、このフォークデュオというスタイルはすぐに時代遅れになると考えたわけです。そして当時ブームになる直前だったディスコ調のリズムやビートの効いた楽曲の方が二人の魅力を活かせると主張し、上層部の方向性を変えてしまいます。相馬和彦は二人を自分の実家に下宿させ、本格的に育成を開始します。この家は西城秀樹も修行期間を過ごしておりまして、別名呪いの館とも呼ばれていました。当時、長身のアイドルはロングスカートが基本でしたが、相馬和彦はアメリカに行くことを見越してミニスカートスタイルにこだわっていました。飯田久彦と相馬和彦の世界観を楽曲で表現しきったのが、当時の売れっ子作曲家であった阿久悠と戸島俊一です。戸島俊一はこの楽曲やスタイリングとマッチしたグループ名にすべく、カクテルの名前から取って二人をピンクレディーと命名しました。これがモンスターアイドル、ピンクレディの誕生の物語です。ピンクレディは、ペッパーケーブルや UFO を通して、日本中で老若男女問わず釘付けにしたという華々しい印象を持たれています。CD 以外にも文房具や雑誌をはじめとした一大経済圏を作り、現在のファンダム経済の原型をここにもうすでに作っていたわけです。また女性アイドルとしては珍しく、恋愛要素のない曲が多く大ヒットしているという点も非常に先進的だと捉えられました。このような黄金期はデビューした1976年から78年のわずか3年に過ぎません。この黄金期が終焉を迎える原因として2つが挙げられています。1つは世代交代です。 80年代になると増田聖子やタノキントリオが台頭してきます。二つ目の原因としてアメリカ進出がよく言われています。かねてより予定されていたアメリカ進出をワーナーブラザーズと組んで1979年5月1日、Kiss in the Dark をリリースします。ビルボードホット100で37位まで進入し、坂本九以来初めてトップ40に入った日本人となりました。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。アメリカではピンクレディという名前の番組を持つほどの人気を獲得していました。当時はネットで活躍を大衆に伝える術がありませんので、日本人にこの業績、実績を評価してもらうためにはテレビに映すしかありません。しかしアメリカ文化に合わせて日本よりセクシーな公演が多かったために、当時日本地上波では教育上良くないと言われるリスクを回避すべく放映されることはありませんでした。また、ミー系の二人の体力と精神力も限界に来ていました。二人は休みなく日本でもアメリカでも働き続け、自分が人気であることも実感できないほどだったと言います。まだこの時代においてはですね、世界中を人間らしさを維持したまま公演することができるほど、移動手段も情報共有手段も育成ネットワークも整っていなかったというわけです。結局二人の意向を相馬和彦も受け入れる形でアメリカでの契約を更新することなく日本に戻ることになります。日本ではピンクレディのアメリカ進出は失敗だったという評価を受け、かつての人気も回復できないまま解散に向かっていきます。解散後、ピンクレディは相馬の応援も受けながらセルフプロデュースの道を選びました。ピンクレディの楽曲を担当していた悪友は、秋元康や松本隆の台頭によりかつての栄光から遠くなっていきます。ここで終わるなら K-POP のシリーズでここまで詳しく相馬和彦を語ることはありませんが、彼が晩年一度韓国でアイドルを2組プロデュースしています。これこそ K-POP 史上初の多国籍グループであるサークルと Y2K です。二組とも朝鮮音響と相馬和彦の相馬オフィスが共同で作ったグループになります。朝鮮音響はハイブリッドグループの UP やソロ歌手であるイ独人で成功した当時そこそこやり手の事務所でした。サークルはボラム、ジヒョンの韓国人2名、日本で育った台湾人のバイシュエ、日本人である小川彩子、江口ゆかの5人組ガールズグループでデビューしました。多国籍の事務所によって多国籍グループが作られるスタイルはですね、今で言うと宇宙少女と同じですよね。宇宙少女においても、中国系の企業と韓国系の企業が共同で、マネジメントしていくというようなですねスタイルになりますが、この1998年においても日本系の企業の相馬オフィスと韓国系の企業である朝鮮音響が合同でグループを作った。まあこういうスタイルになります。1998年、彼女たちはスイーテストラブを韓国語版と日本語版でリリースします。日韓両国にとってこの試みは注目されまして、デビューして間もなかったものの両国ファンを定着させることに成功しました。日本においては TBS 番組未来ナースのエンディングとして起用されています。この番組がいいなと思った人はハッシュタグ K-POP への KF で投稿お願いします。2組目の Y2K は史上初の多国籍男性アイドルグループであると同時に、バンドスタイルのアイドルグループとしても先進的だったといいます。メンバーはコ・ジェグンと松尾雄一氏、松尾浩二の兄弟による3人組です。ルックスとクールさによって韓国で人気を獲得し、1999年8月にデビューとともに ミュージックバンクで1位を獲得。SBS 人気歌謡でも1位候補となり、史上初の1位を獲得した多国籍グループとなりました。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。しかし、日本と韓国の両方の国のメンバーが一つのグループとして活動するには、あまりに体制が当時整っていませんでした。まだ日韓両国でのわだかまりも多く残っていましたし、文化を積極的に受け入れる今日でいう鶴橋だとか新大久保のようなエリアも整備されていません。サークルの日本人メンバーにおいては韓国語が分からず挑戦しているわけですし、その当時の韓国アイドルの将来性はあまりに低かったというところもありました。韓国歌謡界においては99年2000年代に差し掛かってくるとですね、アイドルがなかなかもう売れなくなっていくというような時代にも差し掛かっていました。この不安の中、サークルのメインボーカルで日本活動のリーダーでもあった小川彩子はですね、学業専念と女優への進路を定め、グループを脱退します。その後のリリースもサークルはうまくいかず、2000年に解散してしまいます。また、朝鮮音響と相馬オフィスの関係性もうまくいかなくなり、結局2002年に松尾兄弟が日本に帰るという形で Y2K も解散。相馬和彦はその4年後、肝咽頭がんによって60歳でこの世を去ります。そこから日本メンバーのいる韓国グループの成功は10年以上見られることはありませんでしたし、日本市場に K-POP が浸透するまでにも時間がかかっています。つまり、ここで一度日本人メンバーを含む K-POP グループの系譜は途切れてしまっているというわけです。一方、日本よりはるかに速いスピードで K-POP が浸透した中国においては、アイドルを夢見る若者が SM を中心に練習生となりまして、いち早く中国人と韓国人による多国籍グループが成功していきます。この時代において、かつての相馬和彦のようにアメリカに挑戦した韓国プロデューサーこそが JYP のパクジニョンだったといいます。パクジニョンはですね、自分の振り付けの中にピンクレディの振り付けを入れるほど相馬和彦の戦略の影響を受けています。そしてピンクレディと同じようにワンダーガールズでアメリカに挑戦し、そこそこの成果を出したものの資金的な体力が続かず断念します。韓国の活動に復帰する頃には、韓国歌謡界では少女時代やビッグバンが中心になっていまして、もうワンダーガールズが入る余地はなくなっていました。アメリカで思ったような成果を出せなかったパクジニョンは、まず海外のファンダムと海外の体制を育てることが重要だと考え、メンバーの半分が外国籍のグループ、GOT7、ガッセを作ります。ガッセは海外のファンダムを固めることを強く意識して作られ、大衆向けの音楽が得意な JYP では珍しく、世界観が強い曲も多く出しています。まあですね、これどういう意味なのかというと、大衆的な音楽が強いと、ファンダム、要は自分たちだから理解できるみたいな、そういう意識を持ったファンダムというものが育ちにくいというところがあるんです。一方、ファンダムを意識して、より自分たちの世界観、コンセプトというものを強く意識して作ったグループの場合は、逆に大衆性がなくなってしまいまして、それでですね、まあ、PV 再生数みたいなものが、あんまり、育たなかったりみたいなようなね、ところもあるということなんですけれども、まあ、JYP はどちらかというと、まあ、特にパクジニョンの戦略というのはですね、その時代というものを適切に見て新たな流れが来たらそこに全力コミットして未来の大衆性に合わせていくというようなね、そういうスタイルが JYP なんですよ。なのでどちらかというとファンダムを育てるというのが得意ではなかった。これがこの時代の JYP です。ガッセのこの戦略は功を奏しまして、ファンダムはタイや欧米圏を中心に着実に固まっていきました。 曲も一緒に聴きたいなら Spotify でチェックイン。2010年代中盤に差し掛かると中国の K-POP に対する雲行きが怪しくなります。同時に日本ではクールジャパン戦略が批判され、国内エンタメの質が落ちていると意識され出した時代でもあります。パクジニョンは日本市場に向けてグループを作ろうとし、様々な紆余曲折を経て2015年ようやく TWICE をリリースしたというのは、自由からの系譜シリーズでお話した通りです。とはいえ、2010年頃日本でブームになっていた K-POP はですね、2015年には下火になっていました。日本市場に大きくリソースを割くにはまだ JYP も用心したい時期でもあったわけです。そのため、まず国内で TWICE の位置づけを上げていくことに注力していきます。その当時の韓国歌謡界はセクシー全盛時代です。と同時に、そこに対する飽きが来ている時期でもありまして、多くの中小の事務所がアーティストとの関係性で問題を起こし出した時代でもあります。SM はコンセプト主義により強大なファンダムを作り上げ、過去最高の売り上げを叩き出していました。YG はビッグバンをはじめ、次々とアーティストをヒットさせていった時代です。この時代において JYP はコンセプト型の綿密なチーム戦は得意としていない会社でした。企業自体もですね、JYP と JYP エンターテインメントという2つの法人に分かれていたんですね。JYP 内部のまとまりを取り戻さないことには円滑な予算組もできませんし、そうなると活動が滞っていきます。活動が滞れば売れないので、資金調達も難しくなります。そのような負の連鎖があったわけです。まとまりがないという状況を逆手に取ったシステムこそタスクチーム制です。比較対象として SM のシステムをまず説明しますと、 SM は社内にマーケティングチーム、マネジメントチーム、プロモーションチーム、 A&R チーム、企画チームなど、まあ職種ごとに分業されたチームが一つずつ社内にあるというような、そういうですね、横割りのシステムを取っています。こうすることによって複数のグループが同じリソースを使うことができるようになりますし、グループを超えた企画や世界観の共有が可能にもなっていきます。このシステムの弱点は、意思決定を下すまでの時間が、組織が大きくなるにつれ、あるいはグループが多くなるにつれ時間がかかるようになるという点にあります。またどこかのチームが止まれば、すべてのグループの活動にも影響が出るというリスクもあります。この従来型のシステムが横割りだとするならば、 JYP のタスクチーム制は縦割りの構造となっています。これまあ例えなんですけど、例えば 2PM チームや TWICE チームなど、アーティストごとにチームが分かれているというイメージです。担当するアーティストのマーケティング、マネジメント、プロモーション、A&R、企画などのすべてのタスクを一つのチームで完結させるという構造なんです。まあ、この予算に対しても、この使い方もそれぞれのチームごとで分かれているというようなことなんですね。これにより、どこかのチームがストップしたとしても、別のアーティストの活動は止まることはありませんし、グループに対して理解の深い仕事が可能になっていきます。予算もチームごとに割り振られるため、社内の合意コストが低くなります。このアーティストごとのタスクチームを最初に適用したのが TWICE だったわけです。この制度の変換により、 TWICE はこれまでの常識では考えられないくらいのカムバックの頻度を実現することになります。またコンテンツの性質でも変化を示していきます。時代というのはですね、常に振り子のように対極のものを求めては揺り戻しが起こるということを繰り返していく。まあこれは歴史だったり、あらゆる哲学者が言っていることです。まさにセクシーからの揺り戻しの時期が2015年から16年のことであったわけです。この時代の変化をいち早く見る能力がひときわ高いのがパクジニョンであるわけなんですが、 TWICE においてもその能力を遺憾なく発揮しています。当時セクシーを前面に出したパフォーマンスに対して、 TWICE は TT あたりからキュートさを前面に出したパフォーマンスをあからさまに撮っていきます。これが韓国全体の流れとなってしまったことで、同時期にデビューしたおまごるだったりよちゃんだったりのパフォーマンスやキュートさ、儚さの指針に全振りしていくということにつながっています。 TWICE 以外のグループも同じような方針に転換していくという流れがさらに TWICE を後押ししていったわけです。この音楽性の変化がお隣の国日本に好まれるパフォーマンスでもあったため、 TT においては韓国の再生数を超えるという JYP も予想していない成績を叩き出します。まあ、TT はですね、日本語版と韓国語版の両方がありますけど、その再生数を合計したところ日本での再生数が韓国を上回っていたということですね。さらに来期に至っては韓国語曲としてのリリースだったのにもかかわらず、日本での再生数が韓国を追い抜くということにつながってしまいます。またですね、合瀬でファンダムが築かれた台湾やタイ、フィリピン、インドネシアにおいても、さらにファンダムを拡大、定着させることに成功していきます。この番組いいなと思った人はハッシュタグ K-POP への敬語で投稿お願いします。運命とチャンスって準備ができた時に来るものではないんです。ピンクレディのケイちゃんこと増田恵子は最近になってアメリカでの経験を振り返っています。1時間の番組の中で英語の発音に気をつけながら毎回 4,5 曲の新しい曲を覚えていかなければいけませんし、振り付けも日本とは違います。おまけに英語のコントまであって本当に大変でしたが、当時アメリカで大人気だったオズモンドブラザーズをはじめ豪華なゲストがやってくるので丸暗記の英会話でしたが、とても楽しかったです。最初は英語が苦手だった私ですが、最後は弁護士さんと交渉できるくらいの会話力を身につけたんですよ。日本に帰ってきてから忘れちゃいましたが、人間やる気になったらできないことはない、その後の私の人生の羅針盤になりました。アメリカに渡って達成感を覚えたかと言われたら、私はそこまで達しなかったと思います。やっぱりネイティブに近い英語力を身につけてから行きたかったですし、でも大きな成長につながったことは間違いありません。22歳の頃にアメリカでお仕事をしたことも、憧れのアメリカのショービジネスを体験したことも大きかったです。ピンクレディーとしてデビューしてから 150% の力で駆け抜けた4年7ヶ月は、私にとっての誇りです。アイドルという仕事はどういうものなのかなっていうのを、まあ僕もこの番組をやりながら常に考えているわけなんですけども、まさにまあ今日見てきた事例で考えるならば、人生との戦いなんだなっていうところをすごく感じさせられました。大人になりきっていない少女たちがある日突然自分の意志とか誰かの意志とかを超えてですね、異なる舞台、異なる世界、異なる言語圏に引き出されてしまうわけですね。その極限のストレスとですね、あとは恋愛とか学校への諦めというものを一つ一つ自分の中で割り切ってですね、前を向き続けないといけない。アイドルとして前を向けなくなった時点で、もうアイドルを続けられない。そんな、ギリギリの再現性のない人生との戦いだと思います。日本人が K-POP アイドルとして日本で成功した2018年、最初の挑戦者であったサークルの小川彩子は、サークル20周年として 解散以来初めてメンバーたちと再会し、インスタにこう綴っています。20年会っていなくても、それぞれ違う道に進んでいても、昨日も会っていたかのように話が弾むのは不思議。あの頃は言葉が通じなかったけど、ちゃんと心は通じていたんだなぁと、大人になってわかる。